こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チャイナスタディ最新改訂増補版は、栄養消化学者 T. コリン・キャンベルと医師トーマス・ M. キャンベルが、食事と慢性疾患の関係を論じる一般向け栄養学書である、中心に置かれるのは、中国農村部を対象にした大規模な疫学調査チャイナプロジェクトと、著者らが紹介する実験研究臨床報告である。本書は精製度の低い植物性食品を主軸にし、動物性食品、とりわけ動物性タンパク質への依存を抑える食事を提案する。対象は、がん、心肝疾患、糖尿病などの予防に食生活から取り組みたい読者である。最新改訂増補版では、初版後に加わった情報と向けの解説が補われている。ただし、観察研究が示す関連を個人の治療効果へそのまま置き換えることには慎重さも必要であり、本書は食事を考えるための強い問題提起として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中国農村部の疫学調査を食生活の差を読むための出発点にする。本書の題名となったチャイナスタディは、中国農村部の地域差を利用して食習慣、血液指標、疾患、死亡などの関係を探った大規模調査を指す。著者が重視するのは、遺伝的背景や生活環境が比較的近い地域の間にも食べ方と疾病構造に大きな違いが見られるという点である。豊かさの上昇に伴い、肉、乳製品、油脂、加工食品の比重が高まる食性、いわゆる豊かさの病の指標との関連を読み解こうとする。ただし、疫学調査が直接示すのは基本的には因果ではなく関連である。一地域の食事には運動量、喫煙、医療へのアクセス、所得、衛生状態なども伴って変化する。本書の意義は、この限界を無視して単一の数字から結論を出すことではなく、栄養を日常の食パターン全体として観察する視点を広めたことにある。著者はこの疫学的な手がかりを動物実験や既存研究と接続し、植物性中心の食事という仮説を提示する。読者は大規模データの説得力と観察データ固有の限界を合わせて確認することで、主張をより冷静に評価できる。次に、動物性タンパク質をめぐる実験研究から栄養の作用を問う。本書の論旨で特に印象的なのは、発がん物質に暴露した動物を用いる研究において、タンパク質、特にカゼインの摂取水準が病変の進行と関連したとする著者の研究経験である。著者は、栄養素を単に不足分を補う材料として扱うのでなく、病気の進行に関わる生体反応を左右しうる要因として捉える。さらに、動物性タンパク質と植物性タンパク質では、同じタンパク質という分類でも作用が一様ではない可能性を論じる。この議論は、肉や乳製品を一口でも食べれば直ちに害になるという単純な命題とは区別して理解する必要がある。動物実験の条件、摂取量、特定の食品成分の結果を人間の多様な食生活にそのまま一般化するには限界があるからだ。それでも本書は、栄養素を孤立させた高タンパク、低脂質といった表示だけでなく、何をどの食品からどの程度するかを問う契機を与える。著者の結論への賛否とは別に、食品の由来と食事全体の文脈を検討する必要性を示す章である。さらに、ホールフードプラントベースという食事パターンを中心に据える。本書が進める方向性は、厳密な栄養素計算よりも精製加工の度合いが低い植物性食品を日々の食事の中心に置くことである。野菜、果物、豆類、全粒穀物、芋類などを幅広く組み合わせ、動物性食品と高度に加工された食品への依存を減らす。この考え方は単に肉を抜く菜食主義とは同義ではない。砂糖や精製穀物、油脂に偏った食品を植物由来であるという理由だけで健康的とみなさない点に、ホールフードという語の重点がある。著者は、食品を栄養素の足し算として扱う還元主義を批判する。実際の食品には食物繊維、微量栄養素、多様な植物化学成分が共存し、それらは消化吸収、満腹感、代謝に複合的に関わる。したがって、サスリメントや特定成分だけで食事全体を代替する発想には懐疑的である。実践面では、白米やパンだけに偏らず、豆、野菜、海藻、全粒穀物を増やすといった段階的な置き換えとして考えられる。なお、完全な植物性食を行う場合は、ビタミン B12 など不足しうる栄養素を医療者、管理栄養士と確認することが重要である。そして、がん、心肝疾患、糖尿病を別々ではなく共通の食習慣の問題として見る。本書は、がん、心肝疾患、2型糖尿病、肥満、自己免疫疾患などを個別の病名として列挙するだけではない。著者は、これらの多くが食事、体重、血中脂質、炎症、代謝といった相互に関わる条件の中で生じ、悪化しうるという全体像を描こうとする。そこでは、病気ごとに流行する単発の効く食品を探すより、植物性食品を基盤とする食事パターン移行することが、 複数のリスク要因に同時に働きかける方策として位置づけられる。この見方の実用的な価値は、予防を検査値や症状が出てから始める対照的な作業に限定しない点にある。一方で、本初の予防や回復に関する強い表現を既存治療の代替と受け取るべきではない。疾患の種類、進行度、服薬、栄養状態によって適切な食事は異なり、糖尿病治療薬や血圧薬などは食事変更に応じて調整を要する場合もある。本初から得るべき要点は、生活習慣病を食事と無関係な運命とみなさないこと。そして治療中であっても主治医と連携して食事の質を改善する余地を検討することである。最後に、栄養科学の還元主義と医療産業が作る情報環境を批判的に検討する。後半で本書は、栄養学の知見が社会に伝わる過程にも目を向ける。著者は栄養をタンパク質、脂質、ビタミンなどの単一成分へ切り分け、その成分を強化食品やサプリメントで補う発想を還元主義として批判する。細胞、臓器、食事、生活環境は相互に作用するため、一つの成分だけを取り出して健康を説明することには限界がある。というのが著者の基本姿勢である。この点は病名別、成分別の健康情報が大量に流通する現在にも通じる。また著者は、研究費、食品産業、製薬産業、行政専門家組織、メディアの関係が、何を標準的な栄養情報として広めるかに影響しうると論じる。この問題提起は重要だが、利益往半の存在だけで反対の研究や医療実践を一律に退ける根拠にはならない。和代読者には研究デザイン、資金源、比較対象、再現性、複数の専門家団体の見解を確かめる態度が求められる。本書の特色は食事法の提案にとどまらず、栄養情報を誰がどの枠組みで語るのかまで問い直していることである。結論として本書は、健康診断の数値や家族歴を機に食生活を見直したい人、植物性中心の食事に関心を持つ人、栄養情報を食品単位ではなく食事パターンとして考えたい人に向く。一方、がん、糖尿病、腎疾患、摂食障害などの治療中の読者が自己判断で治療服薬を変更するための本ではない。個別の栄養管理は医師や管理栄養士との相談を前提にすべきである。同種の健康本との差別化は単なる献立集や流行ダイエットの解説ではなく、中国での疫学調査実験研究、著者自身の研究者としての経験、栄養科学の制度的背景を一つの大きな主張へ結びつけている点にある。植物性未生成食品を中心にするという結論は明快だが、論拠の一部には観察研究からの推論や強い一般化として議論されてきた部分もある。そのため本書を唯一の医学的判断基準として受け取るより、食事の質、加工度、動物性食品の比重を再検討するための論争的で刺激的な基礎文献として読むと価値が高い。賛成反対の両方の研究に目を配りながら読めば、栄養情報を吟味する視野そのものを広げられる。ご支援いただける場合は T. コリン・キャンベル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。